主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業に御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。それではお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の477番を持って褒め歌いましょう。それでは、使徒信条を告白しましょう。この信条は我らクリスチャンが2000年前から一致して告白している信仰のエッセンスであります。これを私たちは共に声を合わせ心一つに告白しようではありませんか。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座しいたまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたままん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の493番をもって褒めたたえます。それでは購読します。新約聖書ヨハネの福音書14章より、あなた方は心を騒がしてはなりません。
神を信じ、また私を信じなさい。
私の父の家には住まいがたくさんあります。
もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。
あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、
また来てあなた方を私のもとに迎えます。
私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
私の行く道はあなた方も知っています。
イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。
私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。
あなた方はもし私を知っていたなら、父をも知っていたはずです。
しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。
誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、
またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。
父が子によって栄光をお受けになるためです。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。
その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。ご一緒に。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。アーメン。では祈りの時を持ちましょう。はじめにこちらで祈らせていただきます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ハレルヤ。私たちにイエス様をくださった天の父なる神様、あなたの御名をこの朝私たちは心に覚え、あなたの御声を聞いております。私たちにあなた方、あなたは心を騒がしてはならないとおっしゃいました。どうぞ私たちがあなたに信頼し、またイエス様に信頼することができますように。どうぞ私たちのうちにあなたの御霊を満たし、その御霊の力によってどうぞ私たちをどのような中にあっても、あなたの平安とあなたの信仰の中に私たちを清め、分かってください。私たちはあなたのものですから。今世界中で新型のコロナウイルスが猛威を振るっており、この国も大変なことになっている、そのような状況の中です。しかしあなたは主の民を、神の民を永遠の命によって救いを約束してくださっています。どうぞこの困難な時にあって、私たちがあなたの中に私たちの命が守られていることに信頼し、大胆にしかし注意深く適切な行動を取ることができるように、どうぞ私たちの心から無用な恐れだけ取り除いてくださいにお願いいたします。私たちがどうぞ愛を発揮することができるように知恵をお与えください。この朝は教会に集まることなく各々の場所で礼拝を守っておりますが、どうぞ一人一人の心が主よ、あなたとあなたの御子イエス様と、そして聖霊によってこの時強められますように。そして各々がどこにあっても、私たちはイエス・キリストの体なのであると信仰を新たにする機会としてくださいますようにお願いいたします。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人を自分を愛するように愛せよとあなたはおっしゃいました。どうぞその愛が私たちをこの世にあっても力強く、また大胆に無用な恐れから解放され、自由に解き放ってくださって、どうぞあなたの愛に導かれた行動をすることができるように、どうぞお助 何よりもあなたの皆をいつも心から崇めることができますように。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからですとあなたは知りました。どうぞ私たちの心の中にイエス・キリストの姿を御霊がさやかに映し、その聖霊によって与えられるイエス・キリストの愛が私たちを生かしますように。そしてこの世にあって私たちがイエス様の栄光を豊かに表すものとなれますようにお願いいたします。礼拝を守っている一人一人にあなたの祝福と守りが豊かにありますように。御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。しばらく各々祈る時間を待ちましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがこの世界にあって今病んでいる方々に働いてくださって、それらの方々の命をお救いくださいますように。癒しをお与えください。またあなたの前に告白された罪があるならば、その罪がイエス・キリストの十字架の血潮の力によって許され、清められ、そして今神の御前に亡き者に見なされているということを各々が信じ立ち上がることができますように。また心のさまざまな重荷をあなたに委ねる方が、どうぞその重荷を心から取っていただけますように。続く礼拝のすべてにあなたの導きがありますように願います。あなたの愛と憐れみの満ちる礼拝にしてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それではワーシップの歌を歌いましょう。御子を尊厳栄誉 主は栄光を歌いましょう。主の栄光がこの全世界に満ちますように。そうです、それでは今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日はマタイの福音書の22章41節から、終わりまでです。41から46節までお読みします。新改訳聖書第3版ですと、この新約聖書の46ページになります。それではお読みします。新約聖書マタイの福音書22章41節から。 パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい、と言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう？それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はなかった。ここまでです。今日はこの箇所から、神の御子キリストと題して、メッセージを取り継がせていただきます。3つのポイントでお話をしたいと思います。まず1つ目は、キリストはダビデの子孫である。そして2つ目は、キリストはダビデの主である。そして3番目は、神であり人でもある、キリストということで、この3つのポイントで今日はお話をしていきたいと思っています。パリサイ人たちが集まっている時に、イエス様はそのパリサイ人たちに今度はご自分の方から質問をなさいました。この前のところでは逆にパリサイ人たちがイエス様に質問をしてました。で、今度はイエス様の番なんですね。そしてイエス様がパリサイ人たちを黙らせてしまったという出来事がここで起こったわけです。イエス様がなさった質問は、キリストとはどういう存在なのかということなんですね。で、パリサイ人たちはイエス様の質問に対して42節のところでこう答えています。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。で、このパリサイ人たちの答えは、正しい答えでした。なぜなら聖書には、ダビデの子孫に救い主が生まれる、キリストがダビデの子孫によって、そこに生まれてくるんだ、その約束は旧約聖書の中に描かれていましたし、そしてその予言に従ってイエス・キリストはまさにこの世に現れたわけです。ですから、キリストはダビデの子ですというパリサイ人たちの答えは正しかったわけですね。ところが彼らの考えは、イエス・キリスト、このキリストという方はダビデの子孫から生まれる人間なんだという考えでありました。人っていうのはある見方、考え方を持っていて、その見方、考え方がしっかりと染みついて生きています。そして彼らにとってはキリストというのもダビデと同じようにやがて現れるこの地上の王様で、そしてこの地上を治める人としての王様なんだ、そういう考えがあって、彼らはダビデの子ですと答え、またそう信じ、そしてそう心の中でずっと思っていたわけです。言ってみれば、この世界に現れるキリストは当然ながら人間なんだというのが彼らにとっての、なんていうのかな、もう議論の余地ない前提だったわけです。世の中ではそういう前提のことをパラダイムって言いますよね。要するに議論の余地がない、当たり前にアプリよりに認められている、広く認められている考え方のことをパラダイムです。でも時代が変わり、そしていろんなことが新しくどんどん起こっていく中で、私たちは そのパラダイムを切り替えなくちゃいけないようなことに直面します。今世界中で、新型コロナウイルスが猛威を振るっています。私たちはどっかで、ああそんな感染症が本当に世界に広まるなんていうことをどっかで信じていなかったと思います。あの映画とかでね、パニック映画みたいな中ではそれが描かれていましたし、そして学者さんたちはそういうことが起こりうるんだということをもうずっと言ってきたわけなんですよ。でも私たちの心の中には、いやそりゃ SF だろうと、それは映画だ、ドラマでしょ、作り話でしょうという考え方がこう当たり前にあったわけなんですね。どっかでそういうこの世界を本当にひっくり返しかねない、そして全ての我々の生きている世界が変わってしまうような出来事は起こらないというのが常識だったわけです。ところが今それが起こっているんです。このパリサイ人たちにとっても、この世界にまた人間としてのダビデのような王様が現れて、イスラエルを神の国としての栄光に取り戻してくれる、イスラエルをもう一度神の国として世界に冠たる、大きな立派な国にしてくれるっていうのは彼らにとって常識だったんです。そしてそれを期待して、キリストはそういう存在に違いないと信じてました。でもここにイエス様が現れたわけですね。それはまさにこの世界に今新型コロナウイルスが現れて世界を席巻しているのと同じように、今までの考え方をひっくり返してしまうような出来事でした。でも彼らはまだそれが見えていません。私たちは自分が前提だ、そしてこれは疑いようのないことだ、そう思っていることがまずあって、そしてそこに自分の人生の乗っけて安心しているんですが、でもそれをひっくり返すような出来事がいつ起こってくるのか、そしていやそれが起こりうるんだということを今この世界を見ながら見つめています。パリサイ人たちもそうだったんです。キリストはダビデの子孫から生まれる人間である、そう信じていました。しかしイエス様は、まあ、ご自身キリストなんですけどね、そのご自身がどのような方なのかということをこの次にダビデの詩編によって証言なさいました。43節、イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。これでちょっと説明が必要なところは知れません。主っていうのは、一つ目、この44節のところの一つ目の主は神様、天の父なる神様のことです。そしてダビデが私です。そして私の主というのが、これがキリストのことである。そしてその時に主というのは単にね、主っていうお名前じゃなくて、それは従うべき方ということなんですよ。神様が従うべき方だというのはまあ当たり前ですよね。でもダビデは私の主とそのキリストのことを呼んでいる。私があなたの敵をというのは、天の父なる神様がキリストの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさい。つまり今イエス様が十字架にかかり復活して天に上り、父なる神の右の座に着座していらっしゃるわけなんです。 今の状態、この状態をダビデはまさに聖霊によって示されてこの詩編を書いた。つまりキリストはやがて天にあって父なる神の右の座に、権威の座に着座される方なんだ。そしてダビデにとってその方は自分の 子孫から生まれるけれども、でもその父なる神と同じその父なる神の権威を持って、その身に主権を持っておられるからだ。そう言ってダビデはその幻をこの詩編に歌った。イエス様はそのことを指摘されました。パリサイ人たちのパラダイムは、キリストは人間だということです。やがて現れる救い主としての人間だ、地上の救いを実現する王なのだということです。でもイエス様はそうではないだろう、聖書はどう言っているか、キリストはダビデの私の主である。これはダビデの子という子孫というのと、この主というのが ある意味矛盾している話なんですよね。どういうことかというと、この時代は子供というのは力がない、権威がない、そして親父親に従うべきものなんだというのが当然ありました。ですからダビデの子孫、ダビデの子と呼ばれれば、そうすればダビデの方が上だ、ダビデが主で子はそれに従う従だと、しもべだというふうに考えられている世の中だったからです。パリサイ人たちはダビデの子孫から生まれる人の子イエスを思ってました。しかしイエス様は、ダビデが見ていたキリストは天の父なる神様の右に、その神の主権を持って座られる方なんだという方でした。まさにキリストはダビデの主である。そして3番目にイエス様は彼らに問いかけられました。ダビデがキリストを主と呼んでいるなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。ダビデがキリストを主と呼んでいるなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。矛盾してるじゃないか。ダビデの子ならばダビデが上だろう。でもダビデの主ならばキリストが上だろう。どうなってんのって。パリサイ人たちは一言も答えることができなかったとあります。分からなくなっちゃったんですね。さあ、今日私たちが注目するのは、このキリストという存在が神であり、また人であるという不思議不思議な出来事なんです。ダビデの子孫であり、人として生まれてくる人であるキリストが、同時にダビデの主である神であるということです。この人間的に考えたら、どっちが上だか下だか分かんないような矛盾した出来事の中に、イエス様はどうしてそうなんですかと問いかけられました。その日以来、もはや誰もイエスに会えて質問するものはなかった。本当分かんなかったんです。さあ、私たちはこの質問をどう答えるでしょう。ダビデはキリストの、まあ言ってみればご先祖です。そしてダビデの子孫によってイエス・キリストが生まれてきます。そうですよね。ヨセフは一応、まあ、立場上、キリストのお父さん。そしてマリアは実際に自分のお腹に胎を通してキリストが生まれてくるお母さんですよね。二人ともダビデの子孫なんですよ。だから文字通り、旧約聖書のダビデの子孫にキリストが生まれるというのは実現したわけです。しかしその存在は、ダビデが私の主と呼んでいる神の主権を持った神の天の王なんです。いや、全世界の王なんです。これがどうしてなのでしょう。ここに私たちは神様が私たちを思っていらっしゃる愛と憐れみが、この出来事の中に満ちていると思います。私たちは神を見ることができません。神を知ることができません。神が示さなければ、私たちは神に近づくこともできません。なぜなら神は目に見えず、そして私たちの目は神を見えなくしている。聖書は言っています。私たちの目が暗くなり、 そして心が鈍くなったので私たちは神の栄光を見ることができない。罪ある目は神を見ることができない。まさに私たちは盲目でありました。この世界が神によって作られたことを私たちはなかなか認めようとはしません。最近はね、あの科学者の方々もあのいろいろ一生懸命考えてそしていろんな理論を考えてこの世界がどのように生まれたのか、私たちという存在が何者なのかということをかなり、突き極めて考えるようになってきました。そして世界はビッグバンしたんじゃないかとかですね、そしてその世界が生まれる瞬間があったんじゃないか、そのようなことを考えられるようになってきました。昔はそうじゃなかった。この世界は昔から昔までずっとあってね、そして変わらずにいて、そしてそこに何だか分かんないけど我々が存在してて、そしてさらに古い時代はもう地球が回らずに宇宙が回ってて、まあ相対的に言うとどっちが回っててもいいんですけど、でもそういう私たちはいろんなパラダイムの中で神様という方の存在を本当にパラダイムとして見出すことができない状態になりました。でもこのキリストがこの世界にいらっしゃったことによって新しい時代が到来したという、彼は人であり、そして神でもある。人間的に考えるならば矛盾しているんですが、神の中ではそれは矛盾していることではなく神の奥義なんだ、聖書は言っています。神が人の姿をとってこの世に下り、人としての形をとってこの世に存在した。そしてそれがその方が実際に今2000年前のこの世界を歩き、生き、呼吸し、そして人々を愛し、その神の姿をご自分の姿として完全に映されて、人々のために命を捨てた。私たちはこのキリストという方によって初めて神を見ることができるわけです。キリストを見つめているならば私たちは神の思いがわかります。キリストを見つめているならば私たちは神の技がわかります。キリストを見つめているならば私たちを神が愛し憐れんでいてくださることがわかるのです。このことによって私たちはキリストを通してこの世界が神の愛によって生まれたということを知る。そして神が私たちを愛しているということをこのキリストを通してしか見ることができないからです。そのキリストがこの世界をお作りになり、そしてこの世界をこのように保っていてくださる。私たちはその出来事にただ口を開き、このパリサイ人たちと同じように一言もものを言うことができないものであります。なぜならそれは神の奥義であり、そして神がなさった不思議不思議な出来事だったのです。でもこの出来事を私たちは自分たちの頭ではなく、自分たちの知性ではなく、自分たちの思索ではなく、ただ神の御言葉によって知ることができます。そしてその御言葉とともに働かれる聖霊によって私たちはそれを信じることができます。信じた人たちは知っていく。皆様、おのおの自分の人生の中でね、どっかで神様の語りかけを聞き、そしてそれに答え、そして神を呼んだ方々だと思います。その神様への呼びかけに主が答えてくださったことを私たちは知っている。祈りを通して神は私たちに答え、そして実際にその皆を、イエス・キリストという方の皆を信じるときに、私たちの心に平安が与えられ、許しが与えられ、そして喜びが与えられたことを私たちは体験しているのです。それはもはや議論ではありません。それはもはや理屈ではありません。それはまさに 本当に体験であり実存的な出会いなわけです。私たちはこのキリストと出会うことによって自分の人生が変えられることを知り、そしてそのキリストについていこうと思うものになりました。それはまさに不思議なる神様の聖霊による働きに、私たちはその御霊によってこの方を主と呼びます。ダビデと同じですね。43節、ダビデは御霊によって彼を主と呼んだと。私たちも同じです。私たちもこのキリストを御霊によって主と呼ぶとき、私たちの古いパラダイムから抜け出し、そしてキリストと共に歩む人生に移し変えられるのであります。イエス様が神の子である、そしてイエス様が人の子である、考えるとなんか分かんないことを信じてるんだなと思います。しかし神様は私たちのうちに御霊をくださいました。そしてその御霊によって私たちはイエス様を主と呼ぶものに作り変えられました。今この世界が大きな不安に捉えられている中で、私たちクリスチャンにはなすべきことがあります。あなた方の内にある光を輝かせる、私たちの内側に宿っていらっしゃるキリストの光をこの世にあって輝かせるということです。それは理屈ではありません。私たちが聖霊によってこのイエス様という方と人格的に出会ったこと、それによって変えられたことによって、私たちが今度はそのキリストを宿す者として人々に人格的に働きかけていく、人々に触れ、人々に語り、人々に愛の頼りを出し、そしてその一つ一つのことを通して私たちはこのキリストイエスという方が私たちと共にあるということを表すことができる。そこに私たちの信仰があり、そこに私たちの希望があります。イエス様はそのうちに知恵と知識の宝を皆隠していらっしゃいました。今それが私たちのものになっている、その不思議不思議な奥義が私たちのうちに宿っていること、私たちは覚えましょう。そして今この困難な時代にあっても、どこかで私たちのうちにいますキリストの愛と、そしてそのキリストに表された父なる神の大きな憐れみの心が私たちを通して表されていくことを求めましょう。祈ります。愛する天の父よ、あなたは私たちにイエス・キリストをお与えになりました。彼は人としてダビデの子孫から生まれ、この世界を実際に生き、その交渉外のすべてにわたってあなたご自身の栄光を表されました。彼はまさに人であり、そして彼はまさに神でありました。その不思議不思議な存在が今天の神の右にあって、私たちのために心配し、私たちを愛し、そして憐れんでいてくださる。どうぞ私たち一人一人がもう一度心に刻み、そのキリストの眼差しの中を今週も歩んでいかれますように、どうぞ助けてください。キリストの愛が私たちを古いパラダイム、古い生き方から解放して、自由なものとしてこの世にあって神の愛を表す器とされますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。では一つ賛美をしましょう。聖歌の179番、多くの歌舞伎を歌います。 各々の献金は神様に対する献身、また感謝の印として捧げます。自由にお加えください。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いします。天の父なる神様、今日も私たちはあなたに身を委ねます。あなたが私たちを愛し、イエス様をくださったこと、私たちに目に見える形でイエス様の姿をこの世界にお与えくださったことをありがとうございます。イエス様が確かにこの地上の今まで私たちに大きな愛と憐れみをあなたがお持ちであることを、その十字架と復活の御業によって示してくださいました。心からその御業を褒めたたえ、私たちはあなたの御前にこの捧げ物をいたします。どうぞ私たちの心としてあなたがこれを受けてくださいますようにお願いいたします。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなく、アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祈祷いたします。仰ぎ小稲川区は我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは短く構想を捧げていただきたいと思います。構想の間も語られた御言葉に思いを秘め、そして祈るひとときになりますようにお願いします。Thank you.